教えて久保さん、この商品が売れる理由。この放送は株式会社インスパイアーコンサルティングがお送りいたします。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画第51回のゲストにお招きしたのは、先週に引き続き資金繰らない経営の著者、税理士の柳沢健司さんです。本日は財務諸表の右側をテーマにお話を伺ってまいります。それでは先週に引き続き柳沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週に引き続いているので自己紹介を割愛させていただきますけども、ちょっと先週お話をしましたけども、貸借対照表、まあ、一般的にバランスシートなので BS と呼ばれますけども、
はい、
BS の右側っていう話が、
そうですね、
はい、
やっぱり何て言うんですかね、起業するかしないかにかかわらず、その何て言うんですか、ビジネスパーソンとしていけてるなっていう人っていうのは必ず会計ができるんですよね。
お
で、会計が できないっていうか、その要は貸借どういうふうにお金、そう思いません？やっぱお金、財務諸表を読めない人っていうのは、やっぱ分かってないですよね。と思いませんか？
いや、僕はね、はい、会計感覚が優れている。
あ、まあ、それはね、地頭力みたいな感じで、確かに大事だと思うんですけど、だけど、まあ、財務諸表を読めないとね、どうなんでしょうねって思うことがよくありまして、
分かんないでしょうね。
そう、それでその、まあ、貸借対照表と損益計算書と、まあ、あともっと難しくなっちゃうとキャッシュフロー計算書とかありますけど、まあ、結構単純な話、その要は貸借対照表と損益計算書ってこう突き詰めて考えると、右側があって、貸借対照の右側っていうのは負債と資本、
はい、
で損益計算書は、まあ、売上収益です、
ね、収益、はい、
要するに金が入ってくる話なんですよね、
右側が、
右側が、
うん、
で左側っていうのが金をどう使ったかっていう話になってくるんですけど、うんうん、その右側がやっぱ面白いわけですよ。
入ってくる方が面白いと。
そう、ビジネスっていうのは、うん、そうでしょう、久保さん、お金入ってくる方が楽しいでしょう、うん、
入ってくる方が楽しいですね出ていく方が楽しくないですね。
あんま楽しくないですよね、うん、だからまあ入ってくる方が、まあ、人間直感的にこう熱くなると思うんですけど
そうですね。
要するに、あのこれもね、最近よく聞く話で、日本のベンチャーってやっぱ一人起業家が多すぎるっていう話をよく聞くんですよね。だけどアメリカのベンチャーっていうのは二人企業が多いんですよ。
お
と思いません？
お
ー、 Google もそうですよね。
ヒューレット・パッカードとか、
そうだ、昔の日本企業でもそうじゃないですか。
うん、
どこだっけ、
トヨ、トヨ、あのソニー、
ホンダとか、
ソニーとか、
だから成功するのはそういう二人企業っていうのは結構多いんじゃないかって話、ナンバーワン、ナンバーツーが必要みたいな話がよく最近されてて、
はい、
で、まあ、言い換えると、その損益計算書の右側、要は収益を上げるので活躍するのが、
うん、
まあ、いわゆる社長、 CEO なんですよ。
右側が CEO、 社長なので、
損益計算書の右側は CEO が役
割、
損益計算書を立てる、
はい、
いや、収益モデルを作るとかですね、
はい、売上を立てたりとか、
そうそう、
うん、
でそのためにお金を引っ張ってくる、要は、
うん、
今度は貸借対照の右側、
貸借対照の右側、はい、
こう
負債なのか資本なのか、
そうそうそう、どうやってお金を引っ張ってくるかっていうのが、はい、CFO の立場かなと。だからその CEO と CFO が揃ってるベンチャーっていうのが、
うん、
まあ、日本は意外と少ないんじゃないかっていうか、
確かに
CFO できる人が少ないんじゃないかってこともよく言われてるんですよね、最近。
CFO って外部じゃダメなんですか？
外部でもいいと思うんですよ、最初は、
うんうん、
それこそ外部でやってもらって、ある程度まで行ったら、
うん、
まあ、社内に入れるっていうのもいいと思うし、
うん、
もしくはその経理課長とかね、経理課長とか経理係長とかを財務部長に育てて、
うん、
で CFO になっていくっていうのもいいのかもしれないですけど、
うん、
まあ、そお金が入ってくる要素っていうのは、人から借りるか、
うん、
人に株式売るか、
うん、
人に物を売るか、商品を売るかしかないんで、
うん
うん、商売は CEO に任せて、
うん、
で会社の資金繰りとか、そのキャッシュフロー全般を CFO が見ていくっていう、要は結局資金繰りっていうのはファイナンスっていうか、
うん、
企業財務の話なんで、
うん、
だからこれはその、うん、この今回その資金繰らない経営っていう赤い本を出させてもらいましたけど、
はい、
まあ、CFO 向けの本でもあるし、経営者向けの本でもあるし、
うん、
要は企業とか経営をする上で財務会計の重要性ってすごい高いんですよみたいな話なんですよ、
うんうん、確かに本当考えてないもんな、俺も考えずに、
まあ、久保さんはね、あの国税にいたぐらいなんで会計はすごく詳しいですけど、
会計が詳しいのと、うん、将来のファイナンスとかキャッシュフローまで考えて起業してるっていうのも、
うん、
あんま考えてなくて、
あの儲かってればいいんですよ、
うん、
儲かってれば別に人から金借りる必要もないし、うん、株売る必要もない
んで、うん、
だけど最近ね時代だと思うんですけど儲かんないですよなかなか。
柳澤さん最近のうちのセミナーでも言ってましたけど、はい、デフレですよね、
はい、そうなんですね、うん、その話も今回の本に書いてますけど、うん、その日本の GDP の動き見てると、あとはその業界地図っていう本なんですけど、うん、それ見ると要はマーケットは日本国内の産業で言ったら8割の業界っていうのは今シュリンクしちゃってるんで、
うん、
2割、まあ、28の法則ってよく言いますけど、うん、2割しか伸びてない、
うん、
でそのさっき先週言ったそのウェブは資金調達できてるっていうのは伸びてるんですよね、
はい、
IT 系は6業種伸びてるんで、
なるほど、
IT は伸びるんですよ、
うん、
だからいいんだけど、そうじゃないとこで頑張るんだったらやっぱ海外を見せていった方がいい、新興諸国ですね、ブリックスとかね、
うん、人口は減るのが確実、
確実ですよ、
ね、日本が、
うん、
GDP はもちろん今480兆円ぐらい、
そう
もちろんどうなるかは分からないにしても、うんうん、まあのそんな伸びにいいだろうみたいな、どちらかというと普通に考えると悲観的に考えなくても、まあ、GDP とか、
そうそうそう、
まあ、落ちるよねっていう、
そうですよね、客観的に見たら落ちるだろうなっていう中で、でもそれが分かってんだから何かやんなきゃいけないんじゃないのって思ってまして、
うん、
だそれで何か爆発させることができるとしたらやっぱウェブと IT しかないんじゃないかなって気がするんですよね。
なるほど。
でもそうは言ったって Facebook がドーンって来たって結局経済全体から見たらねすごい ちっちゃくもないのかな、
うん、まあまあでもインパ今のインパクト値で言うとそんなに大きくないでしょうね正直、
うん
うん、だから120カ国で使われてるって言っても、
うん
うん、
でもすごいよね、
まあまあまあすごいでしょう、
国の人口を超えてますからねユーザー数がね、
うん、
だすごいなと思うんですけど、
うんうん、
なこの本でも書きましたけど、あとポイントはやっぱ言語ですよね、
言語、
う
んうん、
日本人って日本語じゃないですか、
うん、
日本語でビジネス立ち上げると、
うん、
客が日本人
で1億2000万人ぐらいしかマーケットがないってことですよね、
うんうん、だからそのウェブ系のビジネス立ち上げるんだったら、うん、ちゃんと最初から多言語対応を想定していた方がいいのかもしれないですね、
うん、なるほど、
うん、
日本悲観論者ですもんね。
悲観論者ってわけじゃないんですよ、なんとかしたいんですよ、う
ん、でも海外進出やってるでしょ。
それはだからその日本国内で稼ごうと思うと難しいから、
うん、
日本人が稼ぐんだったら
海外で稼いで
日本で外貨で稼ぐってことですよ、
うん、なるほど。
GDP と GNI っていう話がありますけど、
はい、
うん、GDP は客観的に考えて冷静に見て伸びないっていうのは結局国内で稼げないところなんで、うん、GNI っていうのは国民が海外も含めてどこで稼いでもいいからいくら稼ぐかって話なんで、うん、そうそう、だから外で稼いだ方がまあ当たりますよねって話ですよね。
海外進出って簡単に言いますけど、
うん、
相当大変ですよね。特にその中小企業ベンチャーの話先週しましたけど、
だから今例えば国内でしか仕事をやってない、かつもう何十年もやってるっていう感じがあったとして、う
ん、はい、
で海外進出って言われたら相当大変ですよねって今言ってますけど、
うん、
いう話になるんだけど、うん、昨日もね実はその飲食、国内で10店舗ぐらいやってる飲食の方の海外進出の相談やってて、
はい、
まず視察に行くことですよね、
うん、
であとあれうまくいった事例っていうのがその味仙ラーメンって
、ね、いや味仙ラーメンすごいですよね。
味仙のやり方っていうのは結構正しいなと思ってまして、うん、正しくないとこもあると思うんですけど、うん、まああのやり方が一番いいと思います、
うん
うん、
テレビとかでもね何度も紹介されてますけど、うん、味仙ラーメン中国だったりとか、
うん、
香港とかで実は向こうで伸びてるっていう、日本で無名なんだけど海外で超有名っていう、
そうなんですよ
ね、ラーメン屋ですもんね。 今はだから大戸屋とかも飲食店では海外進出ね、
うん、その資本があるところっていうのは自腹で進出しようとして、うんうん、でかえってこけてんだなと思うんですね。なるほど。で味仙がいいなと思うのはやらせてるんですよね、うん、現地の人、うん、だから資金繰ってないんですよ、うん、自分の手金でやらないで、うん、まあ、他人資本でやってもらって、うん、で実はその、まあ、香港で上場してるんですけど、うん、味仙の香港の会社ですね、うん、ほとんど日本の味仙は持ってないんですよ、
うん、
だから乗っ取られた的な話もあるんだけど、うん、そうじゃなくて、まあ、そこがちょっと失敗してるなと思うんですけど、
うん、まあね、
うん、うまく他人のふんどし借りて
やったんだけど、うん、株主としての地位は確保できなかったみたいな、
そこはちょっと残念なんですけど、でもすごくうまくやってますよね、
うんうん、
あれをすごいいい事例だなと思って、
資金繰らない、だから
資金繰らずに海外進出した
り、海外進出してで実際にできていてっていう状況を作れているところですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからね、中小企業、まあ、ベンチャーの話も先週やりましたけど、うん、資金繰りってね、
うん、めんどくさいんですよ。めんどくさいっていうかね、そんなこと考えてる暇あったら、うん、ビジネス考えたいんで。
確かに、
うん
うん、でも現実的にはキャッシュがないと何もできないみたいな。
そうなんですね、うん、
辛いですよね。
だから人にやらせるっていうのはすごくいいですよね。金のあるところにやってもらうとか。
何なんですか、税理士がキャッシュフローやればいいんじゃないですか。
え、
税理士が税金計算ばっかりやってないで、ね、その別表の4とか5とかばっかり書いてないで、
うん、
真面目に資金っていうか、その将来的なキャッシュブル、だから一般的には資金繰り表だったりとか、うん、将来まで見越して、
うん、
本当はやるべきですよね。
そうだけどね、それまあ、横田さんってファンクショナルアプローチの人いるじゃないですか、
岡田久さん、
うん、はい、が誰のため何のためってよく言いますけど、うん、その何のための資金繰りなのって話になると、うん、結局将来どうなりたいんですかって話になるんですよ、うん、会社。
そうですね、もちろん。
だから結局その会社が例えば3年後4年後5年後、うん、どういうことをやってるかっていうのを教えてくれないと、
うん、
まあ、正直僕らもテンション上がらないんですよ何のための資金繰りなのかみたいな、その場しのぎとか言われると、
なるほど、ね、まあ、その場しのぎ
全然楽しくないじゃないですか、うん、正直。だから、うん、3年後4年後5年後にこんなことやってこんなこう世の中変えていくんですよみたいな熱い事業計画があると CFO も燃えるんですよね。だから CEO は要は夢を見せることですよ、皆さんに。
なるほどね、
うん、でそれに共感する人が出てくると、まあ伸びてくるんじゃないですかね、会社っていうのはね。
まあ、難しいですよね、中小企業のレベルでいうと。銀行借り入れ何のためにするのっていうと、普通は例えば回転さ資金とか、例えばだから入金が遅くて先に資金が出ていくから借りるとか、そんなんじゃないですもんね、現実の話って。なくなりそうだから借りるみたいな。
そうそうそうそう、
うん、
つなぎ融資みたいな、
つなぎみたいな、とりあえず
それはね大事なのかもしれないけど、でもこう面白いですか、その話。外から聞いてて俺全然興奮しないんで。
うん、確かにね、将来から考えてる経営者って、そう考えると先週の話に引き続き、やっぱりそんね、うん、ベンチャー企業の社長になりうる人たちそんなにいないですもんね。
かもしれないですね。
だから日銭稼げればいいというか、うん、そういう感覚でなってて、会計とかで僕悪いなと思うのは常に過去の会計なんですね。
そうそうそうそうそう。
で、柳澤さんいつも言ってるみたいに未来会計じゃないですか、
う
ん、本来的には未来見るための会計じゃないですか。
そうそうそう
そう、そういう見方しないんですもんね、
うん、
うん、だから未来からどうあるべきかから5年後10年後から引っ張って会計考えるとか、
うんうん、
資金繰り考えるってやんないですもんね。
やんないですね。だけどそれが大事ですよね。
いや、それが本当は、
うん
うん、だから会計の意義って将来見越して正しい意思決定するためにあるものだと思ってるんだけども、
うん、
なぜか税金の計算とか、
うん、
なんかどちらかというと税務署のために作ってるとか、
う
ん、
その
銀行のために作ってるっていう感覚になりがちなんで、
うん、
そこが間違ってるなって僕も思うんですけどね、
うん、
だから僕もこの資金繰らない経営を読んで、
うん、
この間柳澤さんのセミナーを受けて、
うん、
で将来を見越す、
ええ、
未来会計の本を書こうかなって。
あ、
別に決断してないんですけど、
うん、未来会計っていいですよね、
うん、
だけど未来会計ってこのまたマーケティングの話になりますけど
まあまあ売れなさそう
で、未来会計ってキャッチーかっていうと、うん、分かんないと思うんですよ、うん、
分かります、
説明がないと、
うん、それは分かります。うん、うん、
でも起業家の方は、起業、これから起業したいなって思ってる方はやっぱりまず何したいのかっていうのと、うん、それは誰のため何のためのものなのかっていうのを突き詰めて考えて、うん、 で3年後4年後こういうふうになるんですっていうようなことを、まあ、外注でもいいから CFO と一緒に考えて、うん、でやることですよね。であとねもう一個ねちょっと話しときたかったなと思うことがあって、はい、どうやってベンチャーキャピタルと出会うんですかって話なんですよ。おうおうおう。どうやって出会うと思います？
銀行に紹介してもらうとか、まあ、税理士に紹介してもらうとか、
よくありがちな話じゃないですか。うそうじゃないんですよね実は。実はそのどういうことかっていうとプレスリリースなんですよ。
なるほど。
きっかけは、要はベンチャーさんは商品とか新しいサービスローンチするとか言いますけど、その新しいサービスを、開始しましたっていうタイミングできちんとプレスリリース打つと、地味ですけどプレスリリース打つと結局お客さんとかメディアが取り上げるだけじゃなくて、実は VC もよく見てて、あなんか面白そうだなっつって営業していくんですよ。
なるほど。あ VC 側も当然お金出資したいので、
そうそうそう、
そういう会社を探してるってことですね。
でだからプレスリリースは打つべきなんですけど、VC も来ても、まあ、実は最初の VC がお金入れてくれるかっていうとそうじゃなくて、
うん、
まあ、そこからまあ長い交渉が始まりまして、うん、でまあ例えばですけどその 3社目4社目で来た VC がまあ入れてくれると次の VC も入れてくれる、
うん、なるほど、うん、じゃあ最後にリスナーの方にメッセージをお願いします。
あれですね、まあ、多分そのリスナーの方っていうのが多くがその、まあ、ビジネスを真面目に考えている方じゃないとわざわざね
聞かないと思いますよね。
聞かないと思うんで、その、まあ、ビジネス力をアップするとかそういったことをお考えだと思うんですけど、ぜひその、まあ、会計ですよね、会計の知識を高めて、まあ、イケてるビジネスパーソンになってほしいと思いますので、ぜひですねこの資金繰らない系っていう、
資金繰らない系はこれあれですか、会計の本なんですか、はい、分類は、
うん、かあ、まあ、どうなんでしょうね、会計から入って、で、財務経営まで考えてる本なんで、ぜひご購読いただければなと。
資金繰らない経営を読んで、これからの、まあ、社長も含めて経営者も含めてこれからの経営を考えて、真面目に考えている方は
そうですね、
ぜひ、私も読ませていただきました、
はい、
柳沢君の考えが全て詰まっている、
そうですね
いつも言ってること
が、まあ、本ってそうですよね著者は自分の全てを出し切ると思うんで、
うん、それではこう企業準備を入っている方とか経営者の方はぜひ読んでいただきたいと思います。
そうですね、はい、
よろしくお願いします。2週にわたってありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。柳沢さんについてより詳しく知りたいという方は柳沢健治で検索していただきますと、柳沢さんのコーポレートサイトが表示されますので、ぜひご覧ください。
株式会社インスパイアーコンサルティングがビジネスパーソンや経営者様に向けて定期的に開催しているセミナー、時間の都合がつかなかった、遠方で参加できなかった、でもセミナーの内容には大変興味があるといったご意見を多くいただきます。ご安心ください。今までに開催してきたセミナーは全て撮影を行い DVD として販売しております。人気著者とのあのコラボセミナーも、テレビに出演したあの講師の貴重なセミナーも全てご用意しております。ぜひビジネスパーソンとしての付加価値をアップするためにインスパイアーコンサルティングのセミナー DVD をご活用ください。経営、マーケティング、勉強術、ビジネスに役立つコンテンツ満載のセミナー DVD は株式会社インスパイアーコンサルティングのコーポレートサイト、またはビジネスコンパスでご検索ください。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。